岩手にいらしたのは一昨年の4月ということで。
そうなんです。あの大学はご存知のように昨年120周年記念行事がございまして、まあ、広い意味のその一環で、はい、あの看護学部を作るということで、正確に言うと120年前に看護師の学校とですね、
はい、
助産師さんの産婆学校って当時呼んでましたけどあったんですけれども、いつの間にかその大学とはまあちょっと切り離された感じになってたもんですから、うん、改めて看護学部を作るということがまあ決まりまして、
はい、
小川理事長先生のお話とかがありまして、うちの今島森学部長というのと一緒に2人でやってまいりましたということになります。
はい、末安先生が精神看護この道を志したきっかけというのはどういうものだったんでしょうか。
僕はあの看護学っていうのを知らなかったわけです。で最初大学で法学部に入って勉強してて、ちょっと待って何をやりたいんだろうと思うことがありまして、であの児童施設みたいなところで働こうと思って訪ねてきましたら、資格を取ってこいというふうに言われまして、資格って何ですかっていうふうなことになって、まあ例えばあの医学もあるし看護学もあるし保育もあるし、社会福祉もあるしといろんな世界があるんだっていうことを言われて、まあ確かに知ってはいるけど実際を知らなかったわけですね。それで、まあ、何が近いかなと思って、あの看護の世界は男も少ないっていうこともその後知って、じゃあ新しい分野でと思って看護学校に入りました。で入りましたらそれが都立の学校だったんですけども、精神科の病院の一角にあったんですね。で精神科の患者さんというのはもちろん生まれて初めて会うんですけども、で、まあ、患者さんたちに触れる機会があったんですね。あの勉強の一環でじゃなくて塀越しにとかグラウンドでとかいうところで患者さんというものに初めて会いまして、でその後実習があって病院の中に入っていきましたら、あこの人たちにできることは何だろうとかっていうふうに考えるようにだんだんなりまして、卒業したら精神科の世界に行ったっていう、そういうあの最初から精神科って言って思ってたわけじゃないんですね。
この関心というのが、
そうですね、なんでこの人たちが堀の内って言ったらちょっとね語弊がある言い方になっちゃうけど、うん、囲われてるところに いなきゃいけないのかとか、うん、いうことがまあ当時もう20代になってましたけど分からなかったんですね。それでそれを分かりたい、分からないことを分かりたいっていうこともあったと思います。
うん、では実際精神看護学とはどのような学問なんでしょうか。
あの精神科って言っても精神科の病気っていうふうにあのついお話みんなするわけですね。例えば近い話ですと新幹線で刃物振りました人が精神科の受診歴があるっていう話とか出てきますよね。で精神科の病気だったのかって話になるんですけども、病気のある人がみんな刃物振り回すのかって言ったら全くそんなことないわけですね。あの世界的な統計としてもあるんですけども、精神科の病気がある人と精神科の病気がない人比較したら精神科の病気がない人の方が、まあ、事件を起こすっていう率は高いわけなんで、必ずしもあの精神科の人があの暴力とか事件を起こすっていうことではないけども、そう見られてしまうということ でそれは世の中精神科の病気のことがよく分かってないからだとも言えるんですけども、一方 でもそういうことが起こるのも事実なので、病気があるだけじゃなくてなぜそういうことになるのかという発展したり間違った方向に行ってしまうのかっていうようなことを考えなきゃいけないわけなんですけども、精神科の病気そのもののことに対してケアをするっていうことと、社会がその精神科の病気の人たちをどう受け入れるかっていう、その2つのことをですね学生には教えるっていうことになります。
ああそうですか。ということはそもそもこの前提に私たち知らないことが多い、あの間違った解釈をしていることが多いということも、
ね、意外と知らなくて、
うん、
あの2011年から日本はそれまで四大疾病って呼んでたものを五大疾病って言って、まあ、長くて重くて回復の見込みがなかなか得られなくなるような、例えば糖尿病とか心筋梗塞とか脳卒中とかに加えて精神病を入れたんですね、日本の政府が。で理由はですねすごく簡単で、精神科の病気が一番多いんですよね、病気って言った場合。それから病気だと治療が必要で入院しますでしょ、入院する日数が一番長いのが精神科なんですね。つまり重いっていうことですね。 で、まあ、その思いの中にはいろんな意味があるんですけども、なかなか社会に戻れないっていう理由としては様々にあるんですけども、でも人数が多い、入院日数が長いっていう重症の病気だということを社会がまだよく分かってない、まあ、できるだけ遠ざけたいですね、精神病っていう話は。ですから遠ざけたいのは無理もないんだけど、事実は違うんだっていうことをですね、政府がもうちょっと大きい声で言った方がいいと思うんですけど、あの日本の国では例えば学校教育からもいつの間にか消えちゃってるんですね。海外ですと小中高とかっていうレベルで相当教えるんです、精神病のことをね。それは何でかというと多いからですね。で、日本とはまあちょっと違う感覚で多いっていうのを認識して、それはもう小学校の低学年から教えなきゃいけないという文化があるわけですけども、日本の中では過去にはあったんですけれども、それは差別につながるということでやめちゃったんですね。だから精神科の病気に出会うのは病気になった時とか、家族が病気になった時とか、自分が病気になった時に初めて出会うので、恐ろしい病気だというふうに思ってしまうんじゃないかと思うんですね。私あの政府の委員とかやってると、その小中高でもっと教えることを再開するべきだと。全然やってなかったんでおかしいじゃないかっていうことじゃなくて、過去にはやっていた例があるの で、まあ、一応文科省さんもそういうことは念頭に入れて今検討されていると思うんですけれども、そういうことを申し上げたりもしています。
なるほど。精神疾患といいましても、あの一つではなく種類もあるでしょうし、
はい、
またあのストレス社会の中でうつ病、この患者も多いと思うんですが、
そうですね、あの大体400万人ぐらい日本人がいるって、はい、まあ、政府が言ってらっしゃるんですけども、その400万人のうちでどんどん増えていっているのはうつ病なんですね。分類的には躁うつ病っていうふうにくくんなきゃいけないんですけれども、今の言い方としては感情障害っていう言い方なんかもあるんですけれども、まあ、自分のペースで生活することが難しくなると、その理由の中で、まあ、落ち込んだりとか、まあ、食欲がなくなってしまったりとか、眠れなくなったりとかっていうことで、あの自分の感情のコントロールが効かなくなっていくっていう、一般的には落ち込むっていう言い方とかしますけれども、ただまあこれもじゃ あの人は誰も落ち込まないのかって言ったら、まあ、結構落ち込むわけですね、なんか失敗すると、とか不安になったりすると、それでまあ気分が落ちたりとかもしますよね。むしろその気分が高い人の方が少ないわけで、特に日本人はそういう傾向があるって、まあ、表情が例えば少ないとかいうことを含めて言われてるわけですけど、落ち込むことは誰でもあるんですけども、その一般的な線を超えるほど落ち込んで、それから戻ってこれないっていうところが問題、なんですね。ですから薬の力を借りたり休養したり、それから栄養をつけたりとかっていうことで、ある程度は持ち直すんです、大体の人がね。まあカラオケなんていうのもいいっていう人もいるし、ゴルフなんかやってらっしゃる人たちもそうかもしれませんけど、みんな落ち込むけど挽回するわけですね。その挽回するバネみたいなものが弱まったり、それからもともと今弱まったりって言いましたけど、あの強いのに弱くなるっていう人もいますけど、もともと弱い方っていうのもやっぱりいらっしゃるんですね。家族性って、まあ、家族がみんなって意味じゃないんですけども、そういうタイプの家族の場合、まあ、学校ですごくつまずくとか、近所付き合いで つまずくとか、職場でつまずくと、他の人よりも深く、まあ、落ち込むから戻ってきにくくなるというふうに考えられています。
そういう方の自殺傾向であったり、はいはい、落ち込んだ時にどう励ましてあげたらいいのかとか、はい、あの分からないと。
そうですね。ただ、対策は、あのさっき薬のこととか栄養とか睡眠とか言いましたけど、それだけじゃなくて、もっと社会的に解決できることもたくさんあるわけでして、政府が自殺対抗とかで言ってらっしゃるのもそういうことも含まれてます。例えばあのご存知のように東北3県は自殺率が日本の中で断トツ、自殺者数は減ってるけど順位はなかなか入れ替わらないわけですね。それでまあすごくよくや、まあ、岩手県がやってないって意味じゃないんですけど、秋田県なんかですごく強くやられてるんだと、その岩手県もそうですけど、専門の人をですねたくさん増やして、まあ、ゲートキーパーって呼んだりもしますけど、まあ、ゴールに近いようなところ、自殺っていうのを、まあ、ゴールってちょっと言い方があまり良くないけど、そこの前に立ってそれを防止する人たちっていうのを教育するっていうことをやってらっしゃるっていうこともありますし、それからやはりあの日本の場合ですと55歳以上の男性の自殺率が高いことがずっと続いてるんですけれども、これはあのやはり経済苦 その社会的な、例えば職場を失うとかいうことを含めた社会的な要因が強いので、経済苦に対する対策を打つと。で、借金をした人になるべく早く介入するようにするとかですね、それからその高齢の場合ですと、お一人になった時に自殺率が高まるということが分かってますので、ご主人亡くしたり奥さん亡くしたりして一人だけになった人のところに介入するっていうことを、まあ、おせっかいっていうふうに言う人ももちろんいるんですけれども、そのことによって人と話すっていうことができるということで、まあ、危機的な状況を察知するとかいうことができますので、そういう社会的なバックアップが自殺率を減らすことが、まあ、日本の国がそれが成功しつつあるという状況だと思います。